黙示録の福音第19回恐れることなくという主題で黙示録の第13章です。13章は人生の荒野にあって恐れおののく人々への希望の予言というふうに言っている人がいるんですね。というのは12章で私たちは人の罪を暴いて糾弾し続けるサタンが天上の戦いにあっては敗北し地上に投げ落とされたということを見ました。そして12章最後の18節はそして海の砂の上に立ったと結ばれていました。私たちはこの12章からサタンはまだ滅んでいないということを見ましたね。しかし安心しなさい、主が私たちのために戦われるのだというメッセージを12章からいただいたわけです。この12章に続く13章はですからローマによる迫害下で語られた激励予言というのは困難にある現代の私たちへの希望の予言だというわけなんですね。どのようにそれが語られているのだろうかと思うわけですが、12章に登場するのは2頭の獣というシンボルなんです。で、その第一の獣は1節から10節までにありますけれども、海から登ってきた獣です。それから2つ目の2頭目の獣はそれ以降11節から18節までにある地から登ってきた獣、この2頭の獣が登場しているわけなんですね。その最初の獣について1節2節はこんなふうに描写しています。私はまた1匹の獣が海から登ってくるのを見た。それには角が10本、頭が7つあり、それらの角には頭の冠があって頭には髪を汚す名がついていた。私の見たこの獣は豹に似ており、その足は熊の足のようで、その口は獅子の口のようであった。竜は自分の力と位と大いなる権威とこの獣に与えたと描かれているわけなんですが、この第一の獣の姿というのはダニエル書の7章に出てくるイメージと非常に似ているんです。7章はダニエルの夢が描かれているんですが、4つの獣だったというんですね。第一の獣は獅子のようであった、第二の獣は熊のようであったと言ってですね、第4の獣についてこんなふうに書かれているんです。そのうち私が夜の幻のうちに見た第4の獣は恐ろしい、ものすごい、非常に強いもので、大きな鉄の歯があり、喰らいかつ噛み砕いてその残りを足で踏みつけた。これはその前に出たすべての獣と違って頭の角を持っていた。私がその角を注意して見ていると、その中にまた一つの小さい角が出てきたが、その小さい角のために先のうちの3つがその根から抜け落ちた。なんか非常に黙示録13章とイメージが重なり合うんですね。ダニエルが見た幻というのはバビロンの王ベルシャザルの元年というふうにありますから紀元前549年です。そして今ヨハネが見ている幻というのは紀元大体100年ですね。ですから650年ほど前になされた予言だということがわかります。とにかくはるか昔に語られた予言が今この第四の獣として登場してきているというんです。で、去年の12月に私たちがダニエル書で学んだとき、この第四の獣は実はローマ帝国を指しているんですということを、私申したんですけれども、そしてここで角が10本、頭が7つ、その角に頭の王冠が乗っていたというわけなんですけれども、これはやはりですね、ローマ皇帝にぴったり合うんです。というのは初代の皇帝がアウグストなんですけれども、アウグスト以降に7人の皇帝が立ってるんです。そして途中にで3人の短期間皇帝が激しく入れ替わる 時があったんです。ですから合計すると10人の皇帝が立っているわけなんですね。それとこの数字が合うので、やはりこれはローマを指していたんだ。そして現にヨハネが見ている幻も実はローマのことを言ってるんだけれども、ここでローマ帝国というふうに言うと迫害下でそれを言うことはもうタブーなわけですよ。で、獣というふうなシンボル的な表現をとっているということがわかるわけなんですけれども、この10人の皇帝のうち非常に有名なのがネロなんです。皆さんもクオバディスという映画を見たことがあるでしょうか。あれは名演技でしたね。本当に見ていて、ネロの役をしている王様がね、私は憎たらしく思いました。名演技なんですよね。このネロは、だいたい14年ぐらいの治世なんですが、実は彼はですね、なんと哲学者セネカに学んでいるんです。ですから、17歳で彼は皇帝となるんですが、最初のうちは非常に政治を行ったんです。ところが、紀元64年7月18日に、ローマ大火が起きますね。実はこれはネロが火をつけたというふうに言われているんですが、その噂が出始めると彼は、いやそうじゃない、クリスチャンたちがローマに火をつけたのだって言ってですね、この紀元64年以降になんと42ヶ月にわたってクリスチャンを迫害したんです。その後で彼は自殺するわけなんですね。ここでまさしく42ヶ月という言葉が出てくる。まさしくそれはこの3年半彼の政治はサタン化するわけなんです。ですからここに書かれているのは夢は幻ではなく、その当時起きた出来事がこのような形で描かれているということがわかりますね。さて11節から18節までに今度は2頭目の獣、地から登ってきた獣というのが描かれているわけなんですけれども、その2頭目の獣についてもうすでに3節で言及されているんですが、こんなふうにありますね。その頭の一つが死ぬほどの傷を受けたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地の人々は驚き恐れてその獣に従いうんぬんというふうにあるんですが、この3節だけではなくて12節にもですね、このようにあります。また地と地に住む人々に致命的な傷が癒された、先の獣を拝ませたという謎の表現があるんですが、実はこれはドミティアヌスを指しているのであろうというふうに解釈されています。ドミティアヌスは伝説がありまして、実はネロの再来だというふうに言われていたんです。そしてこのドミティアヌスこそ皇帝礼拝を始めた人なんです。そしてクリスチャンたちを迫害した。そしてこのドミティアヌスのクリスチャンを迫害する年月もやはり42ヶ月、3年半なんですね。ドミティアヌスは恐怖政治を行ったんです。そしてこの知恵の恐怖を振りかざしてクリスチャンたちに迫ったんです。奇教か殉教か、信仰を捨てるか、それとも信仰を持って死ぬか、もし信仰を捨てるならばお前たちは生きることができる、しかし捨てなければ死を意味するというふうな、生か死かということを迫ったわけなんですね。そのことがドミティアヌスの迫害のゆえに今ヨハネもこうしてパトモス島に幽閉されてしまっていたわけなんですね。さてその時にこの後半に2つの謎めいた言葉が出てきます。それは刻印と、それから666という数字なんですね。で、刻印のことについては16節と17節にこのように描かれています。また小さきものにも大いなるものにも、富めるものにも貧しきものにも、自由人にも奴隷にも、すべての人々にその右の手あるいは額に刻印を押させ、この刻印のないものは皆物を買うことも売ることもできないようにした。この刻印はその獣の名またはその名の数字のことであるというふうに言っています。刻印という言葉が3回出てきているんです。この刻印というのは所有社員を意味したりしますね。その他にも昔皆さんパスポートで刻印をもらったことはありますね。許可証なんです。海外渡航許可証 そのように所有者印、また許可証の意味を持っているのがこの言葉なんです。所有者印だとするとですね、これは大変なことですよ。悪魔が言うんです。お前は私のものだ、いらんというふうに私は思いますけどもね。でもこれがないと売り買いできないぞというのは、経済的なものにまで迫害の影響が及んでいたというふうなことなんですね。でこれを受け入れなければ殉教だというふうなことで、大変な困難の中に人々がいたということがわかります。そしてその獣の数字は666だった。18節にこのようにありますね。ここに知恵が必要である。資料のある者は獣の数字を解くがよい。その数字とは人間を指すものである。そしてその数字は666である。こういう数字が出てくると、ゲマトリアというね、数秘術というのがユダヤにあるんです。これは私たちは 1,2,3,4 って数えますけれども、ユダヤ人とかギリシャ人とかですね、古代の人々は ABCD に 1,2,3 と振ってったんです。ですから ABCDEFGHIJ、 これで10になるわけですよ。で10から11になるかって、そうだと次は20、30、40で、それが終わるところの100、200、300というふうな数字をアルファベットに振っていったんです。でそのことによって文字が浮かび上がってくるわけですね。で666、これはですね、ヘブル語のこのゲマトリアによりますと、ネロンカイザル、皇帝ネロというのをヘブル語で書きますと666になるそうなんです。ああこれはネロだということになるんですが、英語のアルファベットでゲマトリアをやるとですね、ヒットラーになるんですよ。ということで、ね、何人かの人がこの666に該当するんです。もうゲマトリアの人たちはね、こういうのが大好きなんですけども、でもここではっきり言ってますね。その数字とは人間を指すものであると言っています。だから特定の個人というよりは、6が3つ重なっているんです。6というのは完全数7から1つ足りないんです。完全でないんです。不完全の6が3つ重なっているということで、これは特定の個人ではなくて、弱さ、愚かさを持った人間のことを指しているというふうに理解することもできるんです。このようなことが13章に非常にシンボル的な表現をとって書かれているわけなんですけれども、いかがでしょうか。どこに希望の予言があるのかというふうに思いますね。実はあるんです。8節から10節の言葉なんです。8節にはこのように書かれています。地に住むもので、ほふられた子羊の命の書に、その名を世の初めから記されていない者は皆、この獣を拝むであろう。というふうに書かれています。これは口語訳です。でも、他にも訳すことができるわけなんです。そしてですね、もし口語訳のように読んでしまうとですね、天地の初めから救われるものと救われないものと決定されているのかなというふうなね、運命論、決定論の方に読んでしまう恐れがあります。でも、そういう意味ではないんですよ。ある人はこのように訳しています。その者の名は世の初め以来ずっとほふられた子羊の命の巻物に記されていないというふうに訳すこともできる。どう違うのかというとですね、人類の罪のために世の初めからほふられることになっていたのは子羊イエスなんだ。で、この子羊イエスの命の書に名を記されるかどうかは、イエスをキリストと信じるかどうかにかかっているというふうに読むこともできる言葉なんです。ですから私たちを救ってくださるイエスは、創世の初めからほふられる子羊として、すでにそのことは神様の予定の中にあったんだというふうに、ここは言っているというふうに理解することもできるんですね。そうすると十字架の贖いです。イエス様はですからこのように言ったとヨハネが伝えています。私は道であり、真理であり、命である。誰でも私によらないでは父の身元に行くことはできない。イエス様の贖いを通してのみ、私たちは父の身元に行くことができるんだということを、ヨハネ伝の14章6節ではっきりと言ってますね。 救いの道はイエス・キリストなんです。ほぐられた子羊なんです。そのことが人類の初めから定まっていると、この8節の言葉は言ってるんだ、というわけなんですね。だから9節で耳のあるものは聞くがよい。これはイエス様が何度も言った言葉ですね。よく聞きなさいということを繰り返しイエス様はおっしゃいました。そして10節の言葉があるんです。虜になるべきものは虜になっていく。剣で殺す者は自らも剣で殺されねばならない。ここに生徒たちの忍耐と信仰とがある。これも謎めいた表現なんですけれども、実はこの言葉、虜になるべきものは虜になっていく。エレミア書の警告予言が背景にあるんです。エレミアは偶像崇拝をする人々に、やがてバビロンが来る。そして全部捕囚になる。偶像礼拝をする者は、全部捕囚の民として連れ去られるというふうに警告しましたね。でもその時人々は何と言ったか、そんなバカなことが、そんなものはないっていうふうに言って、全然聞く耳を持たなかったんです。でも捕囚となるべき偶像礼拝者は必ず捕囚となるということですよ。そのことをエレミアの予言を背景にしてこういうふうに言っているわけなんですね。だから言い換えればよく聞きなさい。まことの神のみを礼拝しなさい。ドミティアヌスがどんなに自分を神であると宣言しても、彼を礼拝してはいけない。まことの神のみを礼拝しなさい。言ってるわけですね。そして次に、剣で殺す者は自らも剣で殺されねばならない。これはイエス様がペテロに言いましたね。あなたの剣を元のところに収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びると、マタイ伝の26章52節から言っています。剣を取る者は剣で滅びる。私たちはだから命を守るために剣を取らない。命の君なるキリストを取るということです。キリストを取りなさいということですよ。だからイエス様はおっしゃってますね。私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。ラザロの復活を前にしてイエス様はマルタに言いました。たとえ死んでも生きる。この地上では死んだとしても永遠の命を私たちは与えられることができる。それは剣を取ったからではない。私を信じなさい。私はよみがえりである。イエス様はヨハネ伝の11章25節ではっきりとおっしゃってますね。だからここに生徒たちの忍耐と信仰とがあるということです。忍耐という言葉はですね、皆さんどういうイメージでしょうか。辛抱する、我慢する、じっと我慢するというふうなイメージで忍耐という言葉を思うんじゃないでしょうか。でも聖書が書かれているギリシャ語で忍耐というのはですね、後ろにとどまるという言葉なんですよ。だから下にいてですね、重いものずっと持ち上げてるイメージじゃないんです。後ろにとどまるんです。誰の後ろですか。イエス様ですよ。そうです。なぜかというと、十二章でも学んだように、戦うのは主なんです。その主が戦ってくださるから、私たちはその後ろにとどまるんです。決してドミティアヌス、ローマの皇帝たちの後ろにつくんじゃないんです。戦うイエス様を信じて、その後ろにとどまるということなんですね。これは私たちへの希望の予言です。イエス様こそ私たちの本当の命を与えてくださる方なんだ。この方のみが私たちの救い主だ。そしてイエス様を使わせてくださったのは、誠の神のみをお礼拝し、私たちはイエス様に従っていこうと。それが8節から10節で、ここで語られている希望の予言なんですね。この聖書箇所を読みながら、私は去年のクリスマスにあったことを思い合わせました。去年のクリスマスの前にですね、徳島の無期刑に今服しています吉岡俊夫さんから手紙が来ましてね、お願いがあります。西田賀の大白ありのまま社におられる中澤理恵さんのところにプレゼントをしたいのですが、獄中にあって私はできませんので、仙台の千田さん夫妻がそれをしてもらえないでしょうかというふうに依頼の手紙が来たんですよ。何を送りたいのかなと思って手紙を見たらですね、アンパンマンの膝掛けをあげたいとかという 2枚あげたいって言うんですね。これから寒いのでね。だから2枚あげたい。アンパンマン2枚はいらないだろうと思って、1個だけアンパンマン買って、もう1つ、今度膝掛けじゃなくて肩掛けのね、ショールになるようなやつを買って送ったら、すっごく中澤さんからも喜ばれて、ありがとうございますと言って、ご自身のね、2011年に発行した命の花が咲いてからというブックレットを送ってくださったんです。この方は大役ありのまま者ということで分かるように、筋ジストロフィーの患者さんなんですね。で、7歳で進行性の筋ジストロフィーを発症したそうです。そして高校の時にもう完全に車椅子生活になってしまったそうなんですね。で、友達に誘われて教会に行きました。で、本当にその教会気に入ったんですけども、でも周りはみんな元気なんですよね。なんで私だけ、神様、神様は愛だというのになぜ病気を治してくれないんですか、私が病気で苦しんでいても神様は平気なんですかという思いが募ってですね、もう本当に他の元気な人たちが妬ましい、羨ましい、もう悔しいというふうな思いで、それが募ったんだそうです。でもそんな日々が続いているうちに、はたとどんなに妬んでも羨んでも現状が変わらない、神様助けてくださいと祈ったそうです。神様お手上げです。自分の心を自分でどうすることもできません。こんな醜い心を変えられるのは神様だけですと、もうつぶやきに似たような祈りを捧げた時にですね、私が道であり真理であり命なのですという御言葉が響いてきたそうです。でもそれがどのようにして自分にね、解決をもたらすのかまるっきりわからないけども、本当に藁にもすがるような思いで高校2年のイースターの時に洗礼を受けたそうなんです。ところがまだ自分は罪ということがよく分かっていなかったというんです。で、大学1年の時にですね、筋ジストロフィーの検査入院をすることになったそうなんです。それで行ったら、周りはもっと重症の人たちがいた。呼吸をするのも大変な人たちがいて、自分は車椅子で動き回れるわけですよ。だから、もう神様は私は惨めですというふうにも言えなくなっちゃった。周りはもっと大変な人がいるんだ。で、特にですね、ある21歳の男性の方が、ね、本当に大変だったそうなんです。で、その方とお世話しようと思ってですね、車椅子に行ってですね、一緒にテレビを見たりなんかして、できるだけ多くの時間を過ごそうと したそうです。で、1週間ちょっとぐらいの検査入院だったんだけれども、いろいろなね、ワークショップがあるんですね。で、そこのところに行って、みんなと楽しくやってる方がだんだん楽しくなってですね、その方のところに行くのが辛くなったそうなんです。足が遠のいてしまった。で、ある日肌と気づいた。私のことみんな構ってくれないでって、あんなに不平不満言っていた自分が同じことをしてるじゃないか。自分が本当に助けを必要としてる人に、そこからむしろ身を引くような、なんと自分は卑怯だ。これが罪なんだということが分かったそうなんですね。神様ごめんなさい。本当にその時に自分が罪だ、罪人だったんだということが分かったそうなんですね。でもそのことでですね、全てが解決したわけではない。やっぱり不自由さというのは付きまとうわけなんですけれどもね。でも今はもうほとんど動けないそうです。そして私にお礼の手紙を書いたのも、パソコンでですね、音声入力をしてそれで打って印刷したものです。申し訳ありませんって、自筆で手が動かないんですっていうふうに言って、書いてくださったんですけどもね。でも今そんな状態で自分は獄中にある人々と傍らにいたいということで、吉岡さんとかね、何人かの人々に手紙を送り続けているそうです。それで吉岡さんは本当に心を動かされて、中澤さんにアンパンマンの書きだがけをって思ったそうなんですね。で、中澤さん、このようにこのパンフレットを結んでいます。人の歩みは神を信じて生きるか、神を受け入れずに生きるかのどちらかしかないと思います。神を否定しているわけではないけれど、関心がなく何も考えずにいるのは受け入れない生き方をしているのと同じになってしまいます。そして信じて歩むか、 拒んで歩むかの選択は一人一人に任され自由に選ぶことができます。人は誰でも心に傷を負っているでしょう。でも心の傷がなくなったら幸せになれるのではなく、傷や困難を抱えたままでも神様が与えてくださる恵みの数々を握ることができれば、今の苦しみを飲み込んでしまう本物の幸せの高値へと必ず至ることができるのだと思います。この世のもろく移り変わってしまうものとは違う神様と共にある確かな幸い、真実なる豊かさが皆さんそれぞれに備えられているのですと結んでいます。私たちの本当の命を持っておられるのはイエス様なんですね。黙示録の13章は人生の荒野にあって聞く希望の予言だと言われています。なぜなら救い主イエスこそ誠の最終的勝利者であり、ほふられた子羊の命の書に名を記されるのはイエス様をキリストと信じる人だからです。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは人生の荒野において恐れおののきます。しかしあなたは御子をも惜しまないほどの愛を持って、あなたは私のものだと宣言してくださっています。私たちは誠の神の御を礼拝します。子羊の命の書に名を記されていることに感謝し、平安のうちを歩むものとさせてください。イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。